Magic love, it's magic love. I wanna be with you every night all day. Magic love, it's magic love. Never, you know, and forever. I will love you.
こんにちは。
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FM のスタジオから今日は収録放送でお届けいたします。
はい。
筋肉の話を熱く語る実践型筋肉バラエティ番組、恋のパンプアップシーズン2、2019年5月30日木曜日、第4回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高田博之と
筋肉マンの妻高田歌子です。
夫婦です。
今日はね、収録で行います。準レギュラーの余興ダンサー、小豚小杖さんはお休みです。
はい。YouTube ライブ配信もお休みです。
あ、そっか。
ツイキャスの配信もお休みなんです。ですので、
まずは ね番組を聞き逃した方はポッドキャスト
放送で、いや、 YouTube 動画配信も行っておりますので、そちらでご覧ください。
はい、はい。YouTube で FM 那覇チャンネルを検索して、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。チャンネル登録もどんどん伸びておりますよ。
伸びておりますか。現在どの辺まで、
どこまで来てるかな。今見ていいですか。
いいですよ。
うん、予想は、じゃあ予想、はい。
いつも超えちゃうからな。
超えちゃダメよ。
1000、じゃあ500人。
1500。
はい。
ははは。正解は
こちら
1646名ですね。
1700というところだったから1500にしてよかった。超えちゃダメということでね。
なので、ね、はい、FM 那覇チャンネル登録もぜひね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
恋のパンプアップシーズン2、はい。この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
EM シークの琉球卵、有限会社諸見里ポートリー、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。
パーティータイム。
こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナースーパーヒーローこと高田博之です。そして
努力は習慣に変わる、筋肉マンの妻高田歌子です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今音割れたかな。はい。でっかい声でしまった。
耳が痛くなるんじゃないかね。はい、たまにはささやくような感じもいいんじゃないですか。
よろしくお願いしますみたいな。
それはちょっと元気なさすぎかな。
はい、ということで今週もね、お送りしたいと思います。
はい。今日はちょっと収録で、
はい、久しぶりの収録でね、
もう5月も5週目ですよ。
もう終わりますね。 か。今日で終わりじゃない、
ゴールデンウィークからの、
ね、もう1ヶ月経ったと。あの10連休、怒涛の10連休から。明日で終わりか、5月31日、ね、
そして、うんうん、梅雨。
梅雨、
この収録ぐらいってまだ梅雨、うん、もう明けてる。
あ、まあなんかあの入るか入らないかぐらいですからね。
違う、5月30日って梅雨、
あ、梅雨の真っ只中じゃない、真っ只中じゃない、
真っ只中な、
真っ只中まだかなみたいなまだ、はい、はい、あの梅雨ど真ん中じゃ、ど真ん中のあたりじゃないでしょうかね。
うそうですね、
はい、
今日ね、
はい、
メールが来てるんですけど、
はい、
大体が、
はい、
この筋肉のコーナーについての質問、
はい、
で大体が、
はい、
あなたに、
私に
対する質問、
いや
なので、
ありがとう
ございます。筋肉のコーナーで紹介しましょうかね。
そうですね、筋肉のコーナーで紹介していきたいと思います、う
ん、はい、
はい、
いいですか、近況は。
あ、近況は最近どんなですか、近況。
なんかあれですね、収録って、
はい、
近況を話すの難しいですね。
まあそうですね、まあ収録、この放送が流れるのが未来ですからね
未来だから、未来の、じゃあ近況言ってみる。
未来の近況言ってみますかじゃあ今日これいつ収録してるかっていうのを話してみますか。
収録はね、
5
月16
日です, ですなので
2週ぐらいあるんじゃない。
だからそうそうそう、2週、
2週間後の近況を予想しましょう。
2週間後の近況予想、何してるかな。
今日私嬉しいことがあったんですよ。
何ですか。
FM 那覇のスタッフのカーナーに、
はいはい、
ウータさんちょっとシュッとしましたね。
ああ、なるほど、
引き締まりましたねって言われて嬉しい。
いいですね、素晴らしい、
やった、はい、ということは、
ということは
5月30日のこの今日は
2週間後だからもっとシュッとしてる。
はい、もうやってますよ。
楽しみですね。
もう鶏ハム私も好きになってますから。
いいね、鶏
胸肉、
鶏胸肉のね、鶏ハム料理って言ったらいいんですかね、うんうん、あれね、鶏肉の胸肉ってすごいパサパサするから、
ね、
食べるの苦手だったんですけど、うん、みずみずしいですね、あれ。
あのね、
うん、すごいよ。
5月の9日の放送の時に、
うん、第1回目ですよね、シーズン2が始まってからの
鶏ハムのレシピ、はい、ブログに載せましたっていう話をしたんですけど、
はい
はいはい、鶏ハムのクリック数がすごい、
やばい、
伸びてます。
パナイ、
パナイ、
さすが
伸びてますよ。
伸びそうですな。
これ密かに私に言わないで作ってる人いるな
まあいるでしょうね、うん、いや、
作りましたよって連絡来る人もいれば、うん、でもね、うん、ひっそり作ってもらって、
いや、いいと思います。
美味しかったり、
うん、
ちょっとダイエットレシピの一品として、うん、
まあ、
重宝しますので、
このクリックされた方の中に男性女性密かにこう作って、あ、美味しいこれっていう、美味しいっていう風に食べてる、
うん、
あの光景が、はい、想像できますな私には
、はい、何すなんか
何すか、
どうした。
いやいやいや、見えるよ
でも本当に、
はい、
あの一つ言っとくと、はい、やっぱり焦って、
焦って、
なんていう、待てない人が早く食べたくて、
うん、
火力強くしちゃう人がいて、
うんうん、
だいたいその場合、うん、鶏胸肉から汁がどんどん逃げて、
うんうん、
でギュッて固くなっちゃうんで、
うんうん、
もう低温でじっくりっていうのが味噌です、
うん、
沸騰した鍋に鶏胸ハムをラップでくるんだやつ入れるんですけど、うん、まあ、詳細はまたブログ、うん、恋のパンプアップって検索すると出てくるので、
はい、
それで第1位鶏ハムだったかな、
うん、鶏ハム
って書いてあるので、うん、そこの記事読んでほしいんですけど、
はい、
じっくり低温で仕上げる、うん、じっくりって言ってもね、もう私のや書いてるレシピ30分だわけ。
あ、そうなん
だ。人によってはさ、うんうん、鶏ハム検索していろいろ探すんですけど、
うんうんうん、
人によっては圧力鍋で4時間煮込むっていう人いましたよ。
それこそパサパサならない、
うん、低温でやるとならないのかわかんないんですけど。
なるほどね。
だからそこまでやらなくても、あとジップロック使う人もいるんですけど、
うんうん、
それよりラップ2枚でいけるので、
うんうん、
すごく主婦にも嬉しいかなという
、なるほど、
内容ですね、はい、
いやー、でもね、一応ね30分、僕らがやって ね、やってるの僕らってかまあほとんど
あのいやあなたがあなたも作ってるさ
あれ簡単だし、うん、30分ね放置しただけでもうできてるっていうのは
火を止めて蓋して、うん、沸騰した上に入れとくだけですからね
30分ぐらいが一番やっぱそう食べててね僕は
あんまり放置しすぎても、うん、ちょっとやっぱ変になってたな
それはありますなちょっと硬すぎて
30分から40分でも鍋から出して、うん、粗熱取ってた方がいい感じですね
あのなんていうのかな柔らかくて食べれるっていうのが一番の、うん、あのなんていうのかな強みだと思います
本当量が食べれますよね、うん、
量が食べれるのでね、うん、はい実はですね
はい
5月16日 の収録の放送なんですけど
収録です
あ収録の放送です、うん、収録なんですけどあの以前ほら2キロ食べてたって言ったじゃないですか
はいはいはい鳥ハムね1日2キロ、はい、
で今減量からまたバルクに戻していくで、まあ、普通にまた、うん、食べるようにはしてるんですけど、うん、でももう胸肉が癖になってるの
で、
ね、胸肉そのままで試食でいってるんですけど
本当減量期終わっても普通に料理の一品、
うん、一品
プラス何か
そうそうぐらいですからね、
うん、鶏ハムはもう外せません毎食ね
外せませんな
私も1日150から200は食べるようになっちゃったもん、
はい、
あんなに胸肉嫌いだったのにな
ので、
はい
そのままの試食で続けていってこの 前の減量の時にはほらずっと小分けにして食べてたじゃないですか300か400、500にして、はい、1日2キロ
1日2キロを
でも食べれるなら、うん、食べる量を増やしてみようと思って、ね、700とか800とか一気に食べたこともあったんですけども、うん、いやその後にちょっとやっぱお腹がいっぱいになりすぎて
そうだね、はい、
あの4時間とか空けてしまった
のがそうだよね2時間おきに食べたいのに、
うんそう4時間とか空けてしまったのが
だって一気に800食べれるようになってたもん、うん、
食べれはするし入るは入るんですけど今度消化にやっぱ時間かかってるなっていうのがあったのでちょっとこれはまずいかなと思って一回量減らしたんですよね最近、うんうんうん、最近ね本当に今日5月16だから本当に今週月曜日ぐらいからですかね、うん、量減らしたんですよ、うん、それこそ一食だいたい350から400あたりを、うん、4回から5回食べるようにしたら、うん調子いいですよね
やっぱりさ、うん、私、うん、鶏胸ハム食べるようになって、うんまあ、作る専門だったさ、
はい、
年明けから2019年の年明け1月4日から4月末まで、うん、あなたが減量するっていうことで、はいはいはいはい、でも私はずっとそれ一緒にはできないから、うんうんうん、2人ねヘロヘロになっちゃうと、
うん、
絶対いいことないよ、うん、夫婦喧嘩とか起きるさ2人ヘロヘロして
それはそれこそ起きますよな
であのヘロヘロで私は何キロも仕込めないからだから私は脂質は、うんまあ、ケトジェニックで糖質オフで脂質は取って、うんうん、あなただけ減量切ってやってたさ、ね
はい、
でその間に鶏ハムっていう美味しいレシピが出来上がって、うん、でそしたら私もハマってしまって、うんうんでアマニ油とかすごい良質な油って言われてるエゴマ油とかアマニ油のドレッシングをかけて食べて私は脂質も入れるんだけどでも鶏ハムをドレッシングかけて食べてもどんどんどんどん脂肪体脂肪減ってて
落ちてますよね
最近やっとみんなにあれ締まりましたって最近言われる
いいですね
で私は一度某有名な
某有名な
2人通ってたさ、
はい
某有名な CM してるところ、
うん、
2ヶ月で、
うんうんうん、
2ヶ月であなたが20キロぐらい痩せた
2ヶ月20キロ痩せましたね
で私が13キロぐらい、うん、なんだけどやっぱり食事制限と、うん、あとはね、うん、あの時はプロテインもソイ
でしたね
ソイプロテイン
由来のね
だったので、うん、ちょっと筋肉量も落ちちゃってのマイナス13キロだったから、うんうんうんうん、思ったより体脂肪落ちなかったわけ13キロ落ちた割に、
う
ん
う
ん、
そうよね、
うん、
徳さんはそんな落ちなかったもんね
そう、うん、ってことは代謝悪くなってるから、
うんうんうんうん、
じゃあそこのジムやめました、うん、普通食になりますってなった時に、うん、もうもうもうもうもう
それはね
食べてないのに太るってこのことぐらい、うん、もう普通食に戻しただけで代謝が落ちてるから、うん、いつもより
そうう
ん
代謝が落ちてる
普通食に戻しどか食いしてないのに、うん、どんどんどんどん体重がまた戻っていくっていう状況を見たときに、うんうんうん、これ私短期間で落とすっていうのって、うん、まあ結婚式が近いとか、
うんうん、
急遽痩せたい人とか、うんうんうん、あと肥満体でもうすぐ落とさなきゃっていう人にとってはいいと思うんだけど、うん、やっぱ長期間 ボディメイクとかスタイルを良くしたいってなった時に焦っちゃダメだなって思って、もちろんボディビルの大会出るとかっていう人たちってやっぱストイックにやる期間って必要だと思うんだけど、一般人の私がちょっと自分のスタイルを良くしたいっていう時に、この短期間で食べないとか、あと動物性のタンパク質もどんどんカットするっていうのは良くないなと思って、私の中で1ヶ月で、まあ、体重というか体脂肪が、まあ、もう 200g でも 300g でも体脂肪がね、減ればいいかなっていう感覚でやってるわけ。だから2ヶ月で何十キロ落とすっていうより、1ヶ月で別に1キロでもいいさ。
あ、そうですね、
それを10ヶ月やれば10キロでしょ、だから私は長い目で見てゆっくり、急激に落とした時に、胸がしぼんだり、お尻がぺったんこになったりしたから、それを避けたくて、今はこの北島式の、ハリウッド式の、でお尻はブリンって、もう外人さんの体型のような、で胸もどんどんどんどん位置がバストの位置が上がる、でバストの位置によって20代に見えるっていうの、体はね、
はいはい、
このお尻の位置で20代でもお尻が垂れてたら、40代後ろから見たら40代に見えるっても言うさ。
あ、まあそうですね。
でこのバストの位置、ヒップの位置を上げるっていうのを意識して、あとタンパク質は動物性タンパク質をしっかりとって、であとは体脂肪をどんどんゆっくりね、落としていくっていう食生活で、一番やっぱまた戻るんですけど、鶏ハム大活躍です、で鶏ハムを毎日150とか、食べれない日でも 100g は絶対食べてるんだけど、もうどんどんどんどんなんか しまっていく感覚、すごいよあれ、
食べてるのにしまっていきますからね、
なのでぜひね、もう5月は鶏ハムをずっと推してきましたが、鶏ハム月間でしたね、
鶏ハム月間でしたね、
これはもう一生食べ続けるだろうなというものです、
コストも安いですからね、
はい、どうですか
今歌子さんがいろいろ話した中でいろんなあのいいことをいろいろ言ってたんですけど、やっぱり女性はお尻とか胸は垂れたくないじゃないですか、でも重力なんでどうしても、あの筋肉がやっぱり衰えてくると、自然とそう垂れ下がってくるので、じゃあ垂れ下がらないように、上げるようにはどういうふうに工夫したらいいかっていうのを、やっぱそこがボディメイクの観点、ここをこうしたいというのがボディメイクだと思ってるんですよね。
なんかね、例えば太ってる時は、とにかくちっちゃくしたかったわけ、
華奢に、はあは
あ、ちっちゃくしたいサイズをね、なんだけどじゃあ実際痩せたって時にお尻がぺったんこだとか、胸がなんかしぼんでどんどん下がってる気がするって、でウエストのくびれがないとかって、ただ痩せればいいんじゃないだっていうことに気づいて、でその次が、私の場合は、日本人の細いモデルさんよりは、本当欧米系のお尻が上に上がってとかっていうところが好きなので、それ筋肉をつけたいっていう、お尻にどんどん筋肉つけたいっていう感じ、で足首は細くとか、でも欧米系の女性って太ももも太いのがセクシーって言って、結構裏ももも鍛える人もいるんですけど、今私はそのまだレベルまで行ってなくて、もしかしたらだよ、お尻があまりにもすっごい筋肉が発達、中殿筋の方がね発達したら、もしかしたら見栄えが、太ももの後ろもちょっと筋肉ないと見栄えが悪いのかな、バランス的に、
バランス的にはですね、
は思ってはいる。
欧米のこの女性の方々はそういうのを気にして、多分太もも裏ももを鍛えてるとかってあるので、やっぱりボディメイクするのもやっぱ自分の体を常に見てる、鏡で見てて、こうしたいああしたいっていうのがやっぱ大事かなっていうのは思います。
はい、
はい、
ここで、
はい、
今日ですね、筋肉のコーナーで、さっき話したこともつながっていきますし、メールがねもう届いてますのでね、まずは恋パンの紹介からしたいと思います、
よろしくお願いします。
シーズン2になってちょっと内容変わってますのでね、まあ、5月もう5週目なので、もう知ってる人も多いと思うんですけど、いきます、独身男女限定縁結びイベント、マジックラブ沖縄100対100を10年開催し、縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきました。その経験は、その経験から、 筋肉マンは、
はい、
語らずしも合ってる、語らずしも
語らずしも、はい、要は何も喋らなくてもってことですね、はい、
語らずしてどっちかな、
語らずしも
モテている現状を目の当たりにしてきました、うん、出会いの場だけでなく人生において筋肉の重要性を伝えるとともに、筋肉に恋をしてしまった男性たちと筋肉マンに恋をしてしまった女性たちに送る実践型筋肉バラエティ番組です。違う違う違う、
はい、
これ線引いてるとこあなたが読むんだった、
うん、
全部読んじゃった
いいですよ、んんんん
だけどそれで挙動不審ハトみたいになったんだ、
そうそうそう、あえて何も言わずに
失礼しました。
いいです、僕はもうじゃあ歌子さんにあの
心を込めて読んでしまったな、
ありがとうございます。いや僕が読むよりいいと思いますよ、可愛いになるのでね、はい、さすがですね。でもこう見えてね、歌子さん、ちょっとだけね、歌子さんを紹介させてもらうと、
あたし、
はい、
あたす、
はい、あたすって
何
放送部だったんですよね。
あ、そうそうそうそう、ね、高校の時に、ね、放送部
だから聞き取りやすいやん、
NHK のね、
うん、
放送部って知らないでしょ、
知らない、
NHK 主催の放送コンテストっていう大会あるんだけど、うん、
全然わからなかった、
みんな知らないでしょ、
知らないよ多分
知らないよ
はい、うん、ということで、
はい、
では最初のコーナーに最初のコーナーに行く前 に一旦 CM に入りたいと思います。はい、さあ続いてはこちらのコーナー、失礼間違えました筋肉は自信変わる今週のバルクアップ、
いいね、
いいね。さあこのコーナーではパーソナルトレーナー、ワークアウトパーソナルトレーナー、私高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。気軽にツイキャスや相談メールを送りくださいと言いたいところですが、今日は収録なのでね、いやでも事前にねお話ししてるときにこのメールをいただいて、まあメールもね来てるということでね、
来てます、質問が来てますよ、
はい、今日はそのメールを紹介していきながらいきたいと思います。
はい、
さあそれではまず最初のテーマはこちら、バルクアップについて
引き続き、
さあということでね、
バルクアップのどこですか、今日は。
先週の、まあ先週ね、あ、先週5月9日か、うん、5月9日先週にね、
あの先週じゃないよ、
あ、そうか、先週今日は30日の頃放送になってるので
9日の第1回目にバルクアップの話をして、
話をしたんですけども、うんうんうん、はい、あのバルクアップ、さあバルクアップってのはどういう
また
ことを言うのか覚えてますで
しょうか。
5週目も毎週やる
5月ずっとこれ
5月ずっとこれでいきました。
はい、わかります。
はい、はい、どうぞ。
簡単に言うと、
はい、
筋肥大です。
正解はい、バルクアップとは、
いやもう5週目ですから、
はい、筋肥大ということでね、
はい、
筋肉の量を増やす、まあ、筋肉で体をでかくするということをバルクアップと言います。
はい
はい、でバルクアップ今してるっていうね、あの鍛えてる筋肉マンの方々がね、うん、周りにいる筋肉マンがバルクアップ、バルク中とか、あとはビルドアップって言い方もしますけども、
おーおーおー、うん、かっこいい、
そういう言い方もします。
ビルドってなんか作る
ってこと、そうそう、作るって意味なので、バルクはかさ増しとかね、
あー言ってたね、
うん、由来があるので、
はい、
直訳するとそういう意味なので、そこからもバルクアップっていうのが来てるということで、はい、
はい、
ジムに行ってる筋肉マンたちが、うんうん、はい、今バルク中とかって言ってる方がいるのであれば、うん、あの、あ、筋肉量を増やすんだなと思っていただければいいと思います。
はい、
はい、ということで、さあ
どうします、では今日メールすぐ読みます、
メールをすぐ読んで
いいですか。なんか結構このメールが3つ届いてるんですけど、
はい、はい、よろしくお願いします。
そこに結構いろいろ詰まってるかなと、
はい、その前にですね、
はい、
そうそうそう、バルクアップについてなんですけども、うん、5月16日の放送の時に、
はい、うん、
あのバルクアップって大きく、うん、まあ、筋肉を大きくしたいんですけど、じゃあ始めるとしたら、うん、どこの筋肉、どの部位から鍛えた方がいいですかっていう問い合わせだったりとか、
うん、
個人的な相談メールも結構あるので、
はい、
ここで、あ、5月9日の、あ、5月16日の方でね、うん、おすすめ3つ 言いました、
うん、
ビッグ3って言われてるところですね、
はい、
胸
背中
太ももです。
太もも、
はい、で今日はその中での太もも、じゃあどういう風に太ももって、はい、ワークアウトしていけばいいの、うん、とかこういうやり方って自分やってるんですけどどうですかっていうメールもあるので、それについてね話していきたいと思います。
はい、今日は太ももですね。
はい、はい、太もも
メールじゃ、ね、はい、いいですか。
はい、じゃあメールよろしくお願いします。
まずは、はい、恋パンネーム、はい、たまごりさん。
たまごりさんありがとうございます。
太ももは大きい筋肉だから鍛えると代謝が上がり、はい、いい代謝が上がるのでいいと聞きましたが、
はい、
本当ですか。また、
はい、
太ももも鍛え方によってはただただ太く見えてかっこよくないのですが、太ももの見栄えをかっこよくするワークアウトといえば何でしょうかという質問が来ております。
いいですね。
確かにね。一応でもボディービルの大会っていうのはフィジークではなくてボディービルの大会って結構太ももガンガンでかくしますよね。
ボディービルの大会で出てる人たちってあれ何を基準にしてるかっていうことを簡単に説明しますと、筋肉の大きさプラスバランスなんですよ。
バランスも
です。なのでただただ筋肉が大きかったら、ただただですよ、
はい、
じゃあもう極端な話をすると、はい、身長2メートルの人だったりとか180センチの人だったりとか160センチの人が出てて、はい、一緒に出ててですよ、ただ単に筋肉の大きさだけを評価されるのであれば、もちろん2メートル体の大きい人の方が有利になるじゃないですかって話じゃないですか。
うん、確かに。
だったら不公平なので、その人のバランスの体のバランスにこの筋肉の大きさがちゃんとバランスよくついてるかっていうのが、はい、審査の対象になるらしいです。
あ、じゃあ今、
はいはい、
鍛え方によっては、はい、ただ太く見えてかっこよくないっていう玉森さんの話、はい、太ももの見栄えをかっこよくするワークアウト、
はい、
っていうのはどういうのがありますか。まあ、バランスどういうふうに考えてる、うん、ボディメイクの見地で言うとね、
ボディメイクの見地で言うとの話をすると、うん、太ももの筋肉って細かくいろいろ分かれてるのもあるんですけど、よく聞く筋肉の名前としたら大体四頭筋。
どこ？
大体四頭筋外側ですね。
外側が大体
四頭筋。
首頭
四
頭
四四って書いて四頭筋。
四頭頭四つの頭。
四つの頭の筋。
ということは四つあるんだ。
正解です。
これ内側だけ？それとも外側？
外側が重いなんですけど、うんうんうん、外側だけではなくて、
はい、
真ん中の方にも入ってます。外側だけではなく。
なんか関節から。腱からこう、
そう
腱から腱へみたいな、つながってるようなやつ。
大腿四頭筋って言われるのが4つの筋肉でできてますよっていう、あと内側の筋肉大腿二頭筋って言うんですけど、
はい、内側大腿
二頭筋っていう、
大腿太もも
二頭筋っていうふうに言われてることなので、主にこの2つの筋肉を鍛える、バランスを鍛える。
内転筋っていうのは別ですか。
大腿二頭筋のことです。
あ、一緒
、はい、だからそういうのもあるので、
うん、
そういう風に呼ばれてるのもあるので、はいはい、なので内側と外側を鍛える、バランスよく鍛える、内側と外側でバランスよく鍛えるのいいんですけど、
はい、
よく僕にもいろいろ質問あるんですよ、うん、膝周りの筋肉、膝周りがだけ太くなってしまって、
膝周り女性はつけたくないな、
つけたくないのもあります
よね。男性もつけたくない、
つけたくない人もいればつけたい人もいると思います。
はい、好みだ。
そうですね、整理して話をするのであれば、はい、目的なんですよ、ただ単に筋肉を太くしたい、
うん、
だからがむしゃらに鍛えるっていう人もいます。太いのが好き、
そっか、
それこそ格闘みたいな感じです。
そうだね、僧帽筋つけたい人もいればつけたくない人もいるっていう感じか。
そう、いるんですよ。なので一概にどれが、うん、正解でどれが間違いっていうのはないんですね、うんうん、全部正解なんですよ。
もう本人の、
そうです、本人のセンスなんですよ。好みとセンスで北島達也先生は言ってました、
はい
はい、筋肉界の、はい、
有名な好みか。ボディメイクの見地で言うとだよね、まあ、そうそう、またボディビルの大会で言うとまた審査員がバランスを見るけど、
バランス見るってことですね。
もう普段筋トレしてる皆さん、
う
ん、ワークアウトしてる皆さんは自分の好みで、
そう好みで
いうことか、うん、でもただつけたくないのについてしまってるっていう場合はやっぱ正しいフォームとか、
フォームと角度ですね、
角度が、はい、分かってないと、ここつけるつもりじゃ、膝周りつけるつもりじゃなかったのにみたいな、
そうなるので、自分がどういうところをつけてどういうところをつけたくないか、
はい、
というのはちゃんとやっぱ目的っていうのを持たないと、 そういう意味で目的に合ったワークアウトをしていくのがその人にとってその目的が外れてたら、じゃあそれはちょっと間違ってるなっていうことで、あのなんですか、自分で原因を追求したりとかもできますし、
そうだね、
それが合ってるのであれば、あ、じゃあこの、ね、このやり方であのそのまま正解だなっていうことで、
一番いいのは自分でここに効かしてるって言ってピンポイントで狙ってできるっていうのはストレスないだろうね。
それが一番ストレスない
ですね。最高だよね、
はい、ということで、
うん、
膝周りをつけたくない方、まあ一番今の今メール、うん、まあ、大体今日太ももの話をしてるので、
うん、
太もものワークアウトで、まあ、代表的なものが、
うん、
まあ、よく聞く、もうこれはあれですね、スタンダードなワークアウト、
はい、
バックスクワットですね。スクワットって言われてるやつ。
バックスクワット、
バックスクワット、まあ、スクワットとも言われてるんですけど、いろんな呼び方あるんですけど、バーベルを首のあたりで担いで、
で
膝を、ま、うん、膝を曲げて上がり下がりするやつ、
屈伸する
っていう、うん、でこれでポイントなのが、膝よく聞くと思うんですけど、
はいはいはい、
膝の角度が90度になるまで下げる、
はい、
やり方と、
うん
うん、膝の曲げ、膝をそこまで90度に曲がるまでには下げないけど、ジャンプする姿勢の時にちょっとしゃがむ的にしゃがむ感じでまで下げてあげるっていう軽いスクワットってあるので、
ポンってジャンプする、
そうです、ポンとジャンプする、あと足の幅ですね、
うん、
肩幅よりちょっと広めに足の幅を取ってスクワットするのか、それとも肩幅よりちょっと小さめに足の幅を位置してでスクワットするのかの違いなんですよ、
はいはい
はい、で大きく言うと、
効かし方、
ね、そうなんです、どこに効かしたいかな、どれも正解なんですよ、間違いはないです。それこそ今いろいろと聞か、なんていうの、話題にもなっているつま先の方に重心を置くとか、かかとの方に重心を置くとかってあるんですけど、どれも間違いじゃないです。角度と自分がどこにつけたいかっていうポイントなので、
ね、間違いなんてないよね。
間違いなんてないです。
つま先重心にするとここに効いて、かかと重心にするとここに効くよっていう、
ただそれだけなんです。
ただそれだけで、
はい、でその中で自分はどこの好みですかっていう、
私つま先重心
がこの好みです。その好みによって自分がこういうワークアウトしたいっていうのはそちらをやればいいだけ。
例えば足首は太くしたくない、膝周りは太くしたくない、お尻はブリンってなりたいっていうのは、浅めでつま先重心でやってます。
つま先重心で、そうするとどこに効くかってことで、膝周りじゃなくて上の方に効かしたい、要は股関節の近いところに効かせたいっていうのであれば浅めのスクワット、要はジャンプするときにちょっとしゃがみますよね、あれぐらいまでの位置まで下げて、でそれから上に上げる、
うん、
でこの時にポイントなのが、よくこう持ち上げるときに膝を伸ばしきると、膝がロックかかると膝の関節とかを痛める恐れがあるので、あまりロックかけない方がいいです、うん、グッと、うん、それがポイントですね。
私はもうあなたと北島先生から習ってるので、
はいはいはい、
膝に痛みとか感じたことなくて、うん、本当にありがたい、うん、
なるほど、
いい、ね、素人がやったら痛そうじゃない、
そのやり方間違ったら、
ね、
関節骨とかやるの、関節の、ね、うん、骨とか痛めそうなんで、
ワークアウトしたいのに痛くてできないみたいな、
はい、うん、あるので、で要はじゃあ膝が90度に曲がるまで下げる、
うん、
スクワットと膝を90度まで曲げなくジャンプする姿勢のまま軽くしゃがむスクワット、どっちがきついかって言ったら、断然膝が90度まで、
そうだね、
そうまで下げるスクワットの方がきついです。あれはきついですね、断然に。
これはやっぱり太ももの裏側もでかくしたいみたいな、
うん、でかくしたいのは主に太ももの前ですね。
あ、前なんだ、
うん、太ももの前っていうか膝周りの近いところにつきますね。
あ、やっぱりそこ、
う
ん、
最初の最後の踏ん張りが効きます、
ね、
はい、これはきついです。なのでスクワットはで足の筋肉って全体の4割半分近くは足の筋肉
筋肉が代謝が
上がる、代謝上がるのは正解なんですよ。代謝は上がります。でカロリーも使います。だけど重い負荷もかけれるのですんごい酸欠にもなります。
モテちゃうから、
そうです、そうです。それこそ持ち上げるときって呼吸しないじゃないですか。踏ん張った
とき
に。
確かに、うん、バックスクワットで2キロとか持たんもん。
持たないですよね。
もう最低でも持つならバーベルの棒だけでも20キロ、うん、
バーベルの棒だけでも20キロ、
ね、確かに、
うん、なので重たいの持てるんで。
全然違うね、う
ん、重たいの持てるので、
面白い。
なので代謝も、筋肉ついたら代謝も上がりやすいし、バルクアップの時にでかい筋肉をつけたいんだったら、そういう大きい太ももを鍛えて代謝も上がるし、ダイエットにもいいんですけど、逆に負荷がかかるので、たくさんかけれるのでめちゃくちゃきついです。
みんなきついって、
ね、きつい、
私もきつくてやりたくないけど、うん、私だけかなと思ったわけ、うん、運動苦手って前思ってた人だから、うん、初心者だからまだワークアウト、はい、でも、うん、ワークアウト初心者じゃなくてもみんなやりたくない、
きついですね、
やりたくないって言ってるね、ワークアウト好きな人でも下半身やりたくないっていうね、う
ん、いやいますいます、いやきついですよ。でこれまあ、太ももの筋肉の外側を鍛えたいのであればこういったバックスクワットはおすすめです。じゃあ内側をどういう風に鍛えるかってことなんですけど、はい、外側と内側と比べたら内側の方が弱いんですよ、外側の方が強いので、
うん、
なので内側を鍛えたいのであればワイドスクワットっていうのがおすすめです。
あ、
足をそれこそ肩幅以上に広げて、
はい、
でつま先は外側、
ガニ股
気味に、
はい、
ガニ型気味に位置をして、はい、でここから90度ぐらいまでまた下げると。でこの時に下げる時に膝を外側に向けるように下げていただいてと。
で
上半身はできるだけ胸を張った、胸を反ったまま、胸張ったって言ったらいいかな、胸を突き出したまま上半身は前に倒していくっていう、
きついきつい、
要はへそあるじゃないですか、おへそが地面と平行になるぐらいまで本当上体倒すんですよ。で倒してそこから上がる時に
お腹は、おへそは地面と平行だけれども
胸は上げる
感じで、
お腹はもうそれこそへそと床が平行になるぐらいまでぐっと下げるっていうイメージです。
お相撲さんのあれは
しこ立ち、
うん、
あれに似てます、
あれに似ている、う
ん、あれに似てるんですけど、
うん、
まあしこ立ちみたいな感じに似てますね、
うんうん、
でこうワイドスクワットで下がるじゃないですか、
うん、
下がった時がその姿勢なんですけど、うん、上がる時にどうするか、上げる時には今度どこに力を入れるかというと、上げる時には膝を内側の方にぐーっと締めるような感じで上げてくると、今度膝の内側に効いてくるので、これは負荷かけれないです。これは結構きついのです
ごいね、
はい、
女性にもおすすめだよね。
おすすめですね、おすすめです。最初もうバーベル担ぐのは無理な方は最初は自重トレーニングから何も持たないで
自分の体重で
やった方がいいです、はいはい、という、はい、バックスクワットとワイドスクワット、
うん、
バックスクワットは要はスクワットと言われているのは外側の筋肉、太ももの外側の筋肉を鍛えるワークアウト、うん、でワイドスクワットっていうのは内側の筋肉を、足の太ももの内側の筋肉を鍛えるスクワット、これで両サイドを鍛えて、まずはこれからでいいと思います。
まずはね、
こういうふうに鍛えて、
ね、基本、
はい、基本です。でダイエットにもこれおすすめです。
確かに、
はい、
これいいかも、
これめちゃくちゃ使うものだね。はい、
はい、続いていいですか。
はい、はい、どうぞ。
この方です。
はい、
コイパンネーム、
はい、
コックゴリラさん。
おお、コックゴリラさん
ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問、
はい、
毎日25キロほど自転車を漕いでます。
25キロ、
25
キロって何分ぐらい時間にすると。
25キロってすごくない？
でも相当だな、ハーフマラソンぐらいだね。
すご
っ。はあ、すげえな。
これを何分で言ってんだろう。
それも気になりますね。
でね、
うん、
筋肥大させたいんですけれども、
はいはい、
毎日自転車で乳酸素運動していたら厳しいんですか？乳酸素運動？
乳酸が溜まるってことかな。有酸素
って言って
る
のか。これって有酸素運動、
うん、
をなんかわざと乳酸素が溜まるから乳酸素運動って言ってるのか、天然で、乳酸素運動って言ってないのみんな。有酸素を乳酸素と間違えてるのか、どっちとも。
有酸、まあ
乳酸素運動って聞かなくない？
マラソンで有酸素運動すると、まあ、乳酸は溜まるので、それがごちゃごちゃに混ざってると思いますまあ、有酸素で多分言いたいと思います
乳酸素運動、まあ、合体してんだろうね。
合体してると思います、はい。
でも確かに筋肥大させたいのに、うん、北島先生曰く、うん、やりすぎたら筋肉ってやっぱり、まあ、うん、体操選手のような、うん、キュッとこう、うん、肥大っていうよりも、
うん、
こう細く締まった筋肉になり、うん、なりますよっていう話があるから、うん、その質問来てるんだと思うんですけど、
はいはいはい、
でも実際どうなの ?25 キロほど自転車漕いでいると、でも筋肥大はさせたいと、
うん、
厳しいですかって。
一応筋肥大させたいなら25キロはちょっと長いかなっていうのはあります。時間的にも多分長いかなって感じも
だよね。
一応筋肥大する、筋肉大きくなる、どんなしたら大きくなるかっていうこの仕組み、
はい、
みたいですかね。それを知っておくといいと思うんですけど、
うん、
例えば陸上選手とか陸上競技の話をするのであれば、うん、長距離選手が筋肉がでかかったら、それこそ筋肉が重いだけなので、 結局、うん、筋肉がでかくなる、うん、一つ の, このやり方としては一発、
はい、
一発 の, このマックスパワー、うん、要はその一発のマックスパワーに爆発的にバーンって力を出したいから筋肉って大きくなるんですよ、うん、だから瞬発力なんですよね、
うん、
瞬発力と速攻性の瞬発力なので一応、うん、速筋って言われてるやつなんですけど、なので速筋を太くするには長時間の運動はセンスが良くないよっていうのはそういうところなんですよ。短時間でバーって使い切るっていう、
どうしますか。
なので自転車
多分これは、うん、私が聞いた話、シコックゴリラさんは、うん、こう好きで趣味でとかじゃなくて、うん、出勤で自転車で行ってるっていうのを聞いたんですよ、うんうんうん、
なので足の筋肉を、うん、それこそですよ、やり方としては、うん、やり方としては25キロも出勤でこう自転車で移動するっていうのも仕方ないと思うので、
うん、
やり方としては例えば短時間だけバーってこいで休むでバーってこいで休むっていうこの負荷のかけ方をやった方がいいと思います。
ずっと同じようなことではなくて、
ポーン休む、ポーンインターバル、インターバルを、
そうやり方もあるか
がいいと思います。一瞬でバーって、
そうだね、それかもう車、
うん、まあ車でしょ、
車を買うか
ぐらいですかね。
そっか。
なので25キロ、まあ、出勤だと思うのでやり方としてはずっと漕ぎ続けるよりは、
確かに
例えば
でもそれいい考えだね、うん、何かしら手立てはあるよね、ちょっと早めに、うん、だからちょっと休憩入れるか、
うん、例えばですよ、例えばそうそう、休憩入れるかこうそれこそ10秒から20秒ぐらいはすごい出す、もうバーって勢いよく漕いで休む、
うん、
勢いよく漕いで休むぐらいがいいと思います。休んでる時にこうその自分が漕いだスピードで流れていけばいいんですけど、坂道とかあった場合はっていうのがあるので、
そうなんだよね、なんか坂って聞いた気もするんだよな、うんうん、
だとしたら自転車降りて早歩きの方がいいですね、うん、まだっていう、
はい
はい、ということで
コックゴリラさんちょっと参考にしてみてください。
はい、
じゃあ続きまして、
はい、
長文できてますね。
はい、ありがとうございます。
常連さんです。
常連さん、はい、
恋パンネーム、
はい、
ハゲマッチョ48さん。
ハゲマッチョ40ゴリラさん。はい。
司会者してるなんか。
いや違いますよ。自分だけゴリラって言
う。そう、自分だけゴリラじゃない。黒ひょうとか言い出してるよね。いきます。
まあまあ、黒ひょう、黒ひょうってかっこいいけどな。
はい。いつも楽しい放送ありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
さてさて、苦手な大殿筋、はい、合ってる、
うんうん、合ってます。
太もも。大殿筋群の。
大腿筋ね。
あ、大腿筋の話なんですね、うんうん。
はい。
週末に流れ作業のごとく短い時間でこなして終わらせるようにしております。てんてんてん。
いいと思います。
やはり皆さんちょっと苦手っていう感じなのかな、うん、
いや苦手だと思います。
ああ書いてある、ここに関しては楽しむことができません、
う
ん、
なるほど。
ただ筋肉量の大半は下半身にあり、うん、成長ホルモンの分泌を高め代謝を活性させるのにも効果があるのも体感できます、
うんうん、
特に競技者にとっては優先的に鍛えなければならないし、うん、女性のボディメイクでもマストな部位だと思います。
うん、確かに。
ごぼうみたいな足よりメリハリのある足の方が女性もセクシーだと思います、うんうんうん、また男性でも上半身が大きくて下半身がチキンレッグ、ごぼうレッグだとごぼうレッグ初めて聞いた、
ね、
弱そうにも見えるので、うん、いやいやながらもワークアウトをこなしています。
はい、
大腿四頭筋、
はい、
で大腿二頭筋はとにかくきっつい、はい、
きついです。
あ、さっき話題出たね。
はい、出ました。きついです。
平日だと翌日以降の仕事に差し支えます。
はい、
キングオブエクササイズと呼ばれるのは本当に理解できます。
はい、
肩の痛みのせいでバーベルを担ぐことができないのでレッグプレスをメインにメニューを組んでおり、特に大腿四頭筋外側を効かせるようにし、
はい、
ハムストリングはヨーロピアンデッドリフトでケツも同時に、お尻ね、
うん、
そしてふくらはぎまで含め1日で終わらせるようにしてます、
うんうん、
大腿群に関しては、
うん、
大腿群合ってる、太もも
合ってます、合ってます。
玉ごりに乾杯しております。あ、玉ごりさんに乾杯してるって。
乾杯してるんだ。
争う気すら起きません。玉ごりに乾杯した足は明日流す感じですが、今夜はスーパーレインボーゴリラ新商品の二頭筋三頭筋にアレンジを加えて、
うんうん、
さらなる筋肥大を目指します。玉ごりくそ、この大腿筋の化け物め ラジオを通して、まあ
まあ、そうう、
ラジオを通して玉森さんにいつも文句を言うっていうね。
はい、ということでね、はい、
あ、やっぱりきついんだね、うん、ワークアウト好きなハゲマッチョさんでも太ももはきついと、うん、
はい、ということで
皆さんできたらやりたくないみたいな、
できたらやりたくないですね、皆さんね。
好きって人いるのかな。
いや多分ね、いないと思います。
逆にきついからこそ好きって思い込もうみたいな人はいるかもね。
うんうんうん。
でも大、なんか下半身のワークアウト好きっていう人いたら、
うんうん、
本当にやばくない、うんうん、
いや、やばいと思いますよ。
いやー、はい、すごいわ、うん、ということで、
はい、
どうでしょうか。
はい、
大太もも、
太もも
バルクアップ、太もものコーナーでしたが、
はい、
今週は、
はい、あのすいません、ちょっとだけ付け加えると訂正ですね、うん、大体四頭筋って言われてるの太ももの、うん、大体四頭筋っていうのが太もものこの前の部分ですね、
う
ん、の筋肉なんですけども、大体二頭筋っていうのがまあ後ろ、
あ、
うん、内側から後ろのあたりですねっていうイメージの方が分かりやすいかなっていう、
は
い、
内側ではなくて、
うん、
後ろの
膝のあたり、あたりから、あの膝のね、なんて言ったらいいかな、
うん、
大体二頭筋っていうのが、
うん、
膝、裏ももの、
はい、
膝の外側とこう、はい、ちょっと内側の方で、そういう風にイメージ、そこについてるってイメージした方がいい
か
もしれ
ない。膝の裏からこう斜めに、
斜めについてるっていう感じです。
そういうこと、
はい、そういう
内側ではない。内転筋って言ったのは違うってこと。
ちょっと違いますね、すいません、
オッケー、分かりました、
うん、ちょっと失礼しました。
はい、はい、ちょっと失礼しました、
ちょっと失礼しました、ちょっと収録でちょっとね、あのすいません、ちょっとごちゃごちゃして申し訳ないんですけども、はい、
訂正いたします、
訂正いたします、はい、
はい、ということで今週のコーナーでしたが、
はい、
どうでしょうか。
いや、太ももね、このまあ本当に太もものこのいろんな、まあ、ワークアウトとかいろいろあるんですけども、うん、まあ、まずは始める方、スタンダードの、バックスクワットとか、あとは裏ももを鍛える、まあ、裏ももを鍛えるのはまたハムストリングって言うんですけど、はいはいはい、ハムストリングを鍛えるのはまた別 の、 やり方とかもあるんですけど、とりあえず大きい筋肉の大体四頭筋、バックスカットから膝周りをつけたいのか、
うん、
それとも膝の、はい、太ももの上の方をつけたいのかっていうのを、
そっかそっか、
やり方いろいろ自分の目的に合わせてい
ろいろですな、
いろいろあるので、していただけたらいいかなというふうに思います。
はい
はい、はい、ということで、筋肉は自信に変わる、今週のバルクアップのコーナーでした。はい、では続いてのコーナー、こちら、
筋肉マンの胃袋をつかみ、筋肉マンを支えるケトジェニックヒーロー飯。
イエーイ、ヒーロー飯。
筋肉マンに恋をしてしまった女性たちに送る筋肉マンが喜ぶ食べ物や書籍を紹介するコーナーです。
書籍来ました。
書籍まだですね、5月は。
まだですか、
うん、
はい、
食べ物が先に来てますね。
はい、
まあ、5週目もそうですが、
はい、
将来筋肉マンと結婚した時にぜひご活用ください。
はい、
今回のテーマは、
はい、
筋肉マンのおやつ。
あ、いいですね、
プロテインクッキー。
イエーイ、いや食べたいですからね、おやつもね。
今日持ってきましたよ、
はい、
今日ね時間がないのでささささささっと紹介するんですけど、
はい、
もう食べたことあるかな。こちらもクエスト、私クエストの商品結構好みで、うんうん、いろんな商品出てるんですけど、やっぱ、うんうん、クエストのブランドというか会社名なのかな、
うんうん、
クエストが出してるプロテインクッキー、私好きですね。
プロテインこれどれぐらい取れるんですか。
これですね、実は 15g、
15g 1個で、
イエス、
はあ、いいですね、
すごいよこれ。
15g 取れるんだったら普通におやつ食べてる感覚でいいじゃないですか。
私箱買いするんですけど、こうやってじゃじゃん、
おお、箱
で届くんですけれどもね、
すげえ。気になる糖ってどれぐらい入ってますか。
すごくない、
すごいですね、
このお結構大きくて、ね、でね、トータルカーボ、
うん、
20g って書いてあるんですけど、うん、これって多分炭水化物のことで、
うんうんうん、
で食物繊維が 10g とか、うん、あとエリスリトールが入ってるので、
うん、はいはいはい、
これ実質ですよ、
はい、
シュガー 1g です。
わ は ?1g?
1g です。シュガー1。で、プロテイン15。で、ファイバー、食物繊維 10g。で、ノーグルテン、グルテンが入ってないっていう。
おー、結構いいじゃないですか、グルテン入って
ます。これのチョコチップと、はい、もう一つ、じゃじゃん。こちら、これがね、
これは
普通にチョコチップクッキーですね。
お、いいですね。
こちらが美味しい。なんかまるで、ソフトクッキーで、うん、あれに似てるかな、うん、カントリーマーム。
あー、はいはいはい、似てるね、カントリーマームにね。
なので、うん、この飛行機に乗った時におやつで食べたりしてますよ、うんうん、やっぱりおやつもどうせ食べるなら、うんうん、タンパク質摂りたいでしょ、
うんうんうん、
でこのタンパク質ホエイプロテインなので、
うんうんうん、
あのやっぱプロテインでも植物性のこのプロテイン、うんうんうん、ソイだったりするんですけど、うんうん、こちらホエイプロテインが 15g を取れるので、うんうん、動物性がいいっていう人はこういうのを調べて見るといいと思いますよ。
いいですね。
プロテイン取れるとしても、うん、ソイの場合、
うん、
ソイは食べないっていう人もいるさも、
うん、
あの取らないっていう人もいるのでね、うんうん、ぜひ筋肉マン、バルクアップ中の筋肉マンとか、
はい、
動物性のプロテインが好きな人におすすめで、味もすごく美味しいのでね、うん、ぜひクエストのチョコチップクッキー、うん、これ実はチョコチップとカカオとあるんですけど、もう一つピーナッツバターってあるんですよ、
うんうん、
ピーナッツバターがね、これは好みかな。
あー、はいはいはい、
ピーナッツバター好きな人は、うーん、ピーナッツの味、
うん、あ、ピーナッツの味ね。
そうそうそう、うん、普通にカントリーマームのチョコとかカカオを食べたい人は、うんうん、この今紹介したものでいい、うん、いいと思うんですけど、
うん、
やっぱ外人さんピーナッツバター好きだなって感じ。
あ
ー、ピーナッツバター味っていうのが結構いろんなもので商品であるので、プロテインにもあるよ。
あー、ピーナッツバター味の、はいはいはい、ありますね、
うん、
今度飲んでみようかな。
日本人ってそこまでピーナッツバター味ってそこまで、
まあそれもそれもプロテイン飲むっていうあれが感覚がまあ薄いのもあるからね、まだまだあのプロテインを飲むっていうのに抵抗があるのも、ね、結構あると思う、ね、
プロテインのピーナッツバター味が珍しいねっていう、
はい、あ、そうか、そうい
うことでした、
はい、
筋肉マンの胃袋をつかみ、はい、筋肉マンを支えるケトジェニックヒーロー飯でした、
はい、
そのままエンディングに、
はい、まま
ングに行きましょう、
はい、
収録でしたか、
はい、
収録はやっぱりね、
うん、
筋肉マンの人たち寂しがってるよ。
まあ確かにね、
生放送がいいってなぜ収録にするんだと、どこに行くんだともういろいろ言われてますが、月にもしかしたらね、うん、ヒーローのクライアントさんも増えてて、月に1回ぐらいもしかしたら収録になるんじゃないかなっていう。
そう、クライアントさんも増えるのも増えてもありますし、
また
あの東京に行く、ね、研修の機会も、
そうですね、は
い、さあ東京に研修に行くという、はい、ということで、はい、筋肉界のカリスマの北島達也先生が、
はい
はい、
沖縄にいらっしゃいます。
沖縄にいらっしゃいます。
あのですね、
はい、
北島達也ワークアウトセミナー in、はい、ヒーローズワークアウト沖縄、はい、こちら先週も先々週も紹介したんですけれども、
はい、
もう実践の方はもう埋まってしまっているので、はいはい、見学でどうしても参加したいっていう人、
はい、
若干目空きがありますので、
はい、
こちら実は Facebook ページでしか募集してなくて、
はい、
Facebook ページ、
はい、
北島達也ワークアウトで検索して、もしくは直接このコイパンに問い合わせしていただけると詳細教えますのでね、
はい、
ぜひぜひ6月15日土曜日、6月16日日曜日の2日間、
はい、
北島達也先生から直接ワークアウト指導が習えるチャンスですのでね、ぜひぜひぜひ会いたい、北島先生に会いたいっていう方は申し込み待ってます。
ぜひぜひ、
詳細は Facebook ページもしくは直接問い合わせお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今週は収録でしたが、この辺で別れです。
はい、
恋のパンプアップシーズン2、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイクヒロズワーカ
ー、 EM シークの琉球卵、有限会社諸見里ポートリー、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週は収録お付き合いありがとうございました。
はい、
また来週お会いしましょう。 See you next week。
バイバイ。
引き続きこの後 FM 那覇をお聞きください。
アマゾンでも買えるよ、アイハーブでも買えるよ、プロテインクッキー。 鮮やかにマジか I gotta change my life 心そう